マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は幕張ゴルフ上達センターの提供でお送りいたします。皆さんおはようございます。マイケル長谷川でございます。なんかやっぱ今年に入って体調悪いなと思って、男の今年45なんですけど、厄年終わってるよね。なんか体調悪いですね。なんかね、ちょっとね、いろんな更新頻度も遅くなってきちゃってるんですけど、なんか困ります。今度はさ、なんか肋骨痛めたみたいなんか体が痛いなって、これなんかあんのかな。なんかちょっとこれ、この整形外科とかそういうことじゃなくてさ、なんかそういうの調べたのがいいのかなと思って、ちょうど昨日あのうちの税理士さんとね、いろいろこう、まあ、月一の面談があってさ、なんかいろいろまあね、お仕事の話が終わった後にまあなんかいろいろ雑談するじゃないですかね。なんかそのうちの税理士はさ、なんか僕より全然上なんですよ、年は上なんだけど、なんか、ウルトラマラソンとかにね、あの出たとかね、なんかこう言うわけですよ。ウルトラマラソンって半端ないですかね。普通のフルマラソン 42.15 キロじゃないですか。でウルトラマラソンってなんか100キロとかそういうレベルですよね。おかしいんじゃないかなと思うんですよ。でなんかで、しかもそのもちろん税理士さんね、その1週間前、何日か前になんかあの足なんか捻挫みたいな感じして足ひねっちゃって、でも怪我してる状態でウルトラマラソン出たんですって。おかしくない？でなんかまあ行けるとこまで行こうって言って10キロぐらいで痛くなっちゃったって言って、あ10キロもすごいなって、足捻挫してて10キロ、まず10キロ走れないじゃないですか。僕たちは一般の人たちは10キロ走れないじゃないですかね。足捻挫してる状態で10キロも走ったらすごいんじゃないって言ったら、よくよく聞いてみたら、いや10キロで痛めたんだけど、でも結局57キロのところでリタイアしたんですよねとか言っておかしいんじゃない？57キロ捻挫した状態で57キロで、それから1週間くらい足おかしいんですね。当たり前だって話ですね。当たり前ですね。捻挫してるってことはさ、炎症起こしてるってことでしょ。そこに来て57キロ走るってさ、おかしくない？おかしくない？それどういうモチベーション？それどういうモチベーションでそれ57キロ走ってるんでしょうか。まあね、まあ僕は走るランナーじゃないからね、あの気持ちはよくわからないんですけれども、まあランナーの方、これ聞いてる方もランナーの方いると思うんですけれども、気持ちはね、その走ってる人だったら共感できるのかもしれませんね。登山とかね、すごいこう理解できないですよ、僕もね。理解できないっていうか、まあ達成感みたいなのはあるんだろうなみたいなのはわかるんですけど、登山の良さってやってないからわかんないんですよ。やればね、ハマっちゃってる人かもしれないですけど。でもさ、それってやってる人がしてみたらさ、なんかよく言うのがさ、そこに山があるからみたいなね、そんなモチベーションじゃないですか。いや、全然違うのかもしれませんけど、そこに山があるから登るっていうね、ことじゃないですか。まあだから人それぞれあるなっていうふうに思いますよね。まあゴルフとかもさ、そうだよね、確かに。僕ほら九十九里の方のさ出身なんですよね。九十九里浜ってあるじゃないですか、千葉県にね。九十九里浜ですよね、外房とか言われてるところですよね。でもう本当に海からも近かったんですよ、高校が。だからね、学校のね、友達のクラスの半分はちょっと言い過ぎかもしれないけど、結構な人数が朝ね、海に入ってから、まあサーフィンやってから学校来るみたいなね、そんな学校だったんですよ。で、僕は山だったんでね、一人でね。もうそれだけ学校いっぱいいたけど、山僕の場合はね、ゴルフやってたんでね。ゴルフやってた。山やってた。でもほとんどの人は海。九十九里ですからね。九十九里でわざわざ山行く人いません。ね、真冬もやんだよね、サーフィンの人って。もうさ、波待ちみたいなことがあって、ほらいい波来るまでほら頭だけひょっこり出して、ほらボードの上にさのっこう座ってさ、ひょっこりのかっていうか、いい波来るまで待つみたいなのあるじゃないですか。もう頭割れそうになるぐらい痛い。寒いらしい。寒いんじゃないんだって、痛いって言ってる。 頭が痛いって。おかしいよね。でもさ、その、ね、ゴルフやってない人から撮ってみたらさ、あんなさ、炎天下とかさ、雨がじゃんじゃん降ってる中さ、あのボール追っかけて山橋歩いてるさ、姿ってやっぱりちょっとこう理解できないんじゃないかな。ね、そんな感じなんだろうね。うん。でも僕らほらゴルファーは当たり前にやるじゃないですか。よくよくね、客観的に見てみたらさ、真夏、今皆さん春だからね、まだそんな、もう忘れちゃってると思うけど、真夏の練習場ってさ、屋根、あったとしてもさ、屋根鉄板だからさ、あれフライパンの下で練習してるんだみたいな話じゃん。だからもうそりゃもう、やってない人から撮ってみたらさ、なんでフライパンの下であんなボール打ってんだみたいなね、思うかもしれませんよね。ですからまあやっぱりこう、それぞれね、やってみないとわからない。面白さわからないっていうところだと思うんですけれども。さてね、今日の本題なんですけれども、何の話だみたいな、いつも通りやってますけど。ね、今日のね、話っていうのは、ゴルフだけじゃなくて、今ね、いろんな話したじゃない。うん。ゴルフ以外の話したんだけど、他のものも見てみようっていうね。今日はそういう話です。はい。これはね、やっぱゴルフだけじゃなくて、まあ、いつもながらね、その仕事もプライベートもね、すべてに通ずることなんだと思うんですけれども、他からもらえるインスピレーションっていうか、そういうものってね、すごい大事だよねっていう話ですね。で、僕自身はゴルフのね、今僕ゴルフの、レッスンっていうのを生業にしていて、もうちょっとこうやったら分かりやすく伝わるんじゃないかなとか、もうこうやってやったら、もうこういう人でもボールが飛ぶようになるんじゃないかなとか、ボールが上がるようになるんじゃないかなとか、ボールが止められるようになるんじゃないかなとかね。まあ、いろんな仮説を立てたりしてさ、研究して、こうだったらどうかなっていうのを繰り返しやってるんですよ、毎日ね。うん。毎日やってるんですよ、それを。で、休むことなくね。休むことなくやってる。うん。24時間。っていうのは、何でも、それにつなげちゃうところがあって、車の運転してても、あ、このタイヤの摩擦力がこうだったら、こうかなとか、コーナーの回るときって、これバックスイングの回転してるときと一緒だよねとか、なんかまあいろいろさ、まあ例えば車運転しててもさ、気づくことあるし。で、それを観察するっていうこと。これすごく大事。うん。まあ皆さんもやってるかもしれないけどね。でも皆さんも本業があってね。本業が、じゃあ例えば、お豆腐屋さんだと。ね。私はもう、もうこだわりの豆腐を作っていますっていう、あると思うんですけど、豆腐を作るにしたってさ、やっぱりいろんな工程があるわけじゃないですか。ね。このタイミングでとかさ、この時期はこの水温でとかさ、なんかこうあると思うんですけどね。ああいうところからも、やっぱり、ね、このちょっと前にね、包丁さばきとクラブさばきって話もしましたけれども、あるはずなんですよね。うん。僕らはさ、結構、僕らっていうか、僕はね、もうその社長業もあるっていうのもあるから、やっぱりそのビジネスモデルのね、勉強とかっていう、勉強っていうかそういうのもね、やっぱあって、例えばね、回転寿司ってあるじゃないですか。行ったことありますかね、回転寿司。ね、流れてくる寿司です。あれってね、どこから来たかって発想かって言ったら、あれ多分ずっと、寿司職人の人の間の中で話をしてたら、絶対にやらなかったことだと思うんですよね。ふざけんなと。もう包丁で殴られてたと思うんですよ。まあ、そういう世界じゃないですか。職人さんって。まあ今はわかんないですよ。今はわかんないんですけど、やっぱり僕のね、やっぱりこう、大変だと思うんですよ、職人さんって。やっぱそれだけやっぱ繊細なとか、お客さんの気持ちが分かった上でやんなきゃいけないから、やっぱ親方って厳しくなっちゃう。どうしても指導がね。指導が厳しくなっちゃう。だから離職率も高いよねってところから始まってるらしいんですよね。で、やっぱりこの、育たないと、ね、お寿司職人、じゃあどう、僕ね、普通のその、経営者がいて、で、どうやったらこれ人の確保できるかっていうことを考えて、常々考えてるわけですよね。で、蓋をしたときに、なんかね、ビール工場かなんかに、なんか何かの、感じで見学しに行ったらしいんですよね。何のことなんだ。 そしたらビール工場で言ったらビールが流れてくるんですよね。ベルトコンベアでこう、あーってね、どんどんどん。あれを見て、あ、これだと思って、回転寿司発想を得てやってる。だから、回転寿司屋さんってのはお寿司屋さんからではなくて、そのビールが、やっぱり、ポイントになってるわけですよね。で、それがなかったら、回転寿司だってできてなかったわけですよ。だからやっぱりずっとね、同じ業界とかね、同じ人の中でね、言うとね、やっぱ発想がね、すごく狭くなってしまうんでね。だから皆さんもですね、このゴルフのね、今、学びをね、僕のところ、この YouTube であったりとか、このレイディオで聞いていただいてると思うんですけど、このレイディオはね、できるだけこう、気取らないでね、いろんなもの、いいもの、良さそうだなっていうものをね、話をしていきたいなと思ってるから、割とこう、偏りがないようには話はしてるんですけれども、YouTube とかっていうと、やっぱり一貫性を求められたりするから、まあね、ラジオではさ、裏もがあったら表もあるよねっていう話はしてるけど、意外と YouTube って表の話しかしてなかったりするんですよ。だからやっぱり刺さる人には刺さるけど、刺さらない人には刺さらない。だからね、皆さんもね、そうやってこう、一個のね、すごい狭いところにずっといるんではなくて、まあ別にその、いろんなところにね、いや、いきなり異業種交流会に参加しますとか、そういうことではなくて、なんかもいいですよ。自分の本業と掛け合わせてみるとか、例えば家事とか、勉強とか、なんか、それか他の競技とかね、ゴルフなんかさ、スポーツだからさ、他の競技から得られるものって結構多いですよね。僕自身がやってても。だから、そんな感じでさ、なんかこう、いろんなことに挑戦をして、そこから、なんか、そこで観察をする、オブザーブするというかね、すごいそういうことが大切だよねっていう。今日はそういう話をして。はい、最初はね、他の競技やってる人の気持ちがわからないみたいなことをずっと言ってきましたけれども、わかんなくていいんですよ。まあ、やってみると。いや、まあやってみたら、あ、なんかこう関連してねとか、あ、これってゴルフに置き換えたらこうじゃないとか、まあゴルフじゃなくてもいいですよね。その、自分の私生活を置き換えてみたら、あ、これって、まあコースマネージング、ゴルフやっててね、やっぱよく思うのが、ゴルフって人生とほぼ一緒だなみたいなも思うわけですよね。なんかそんなにさ調子いいなと思っててもさ、なんかこうそんな順風満帆にいかなくてさ、突然さ突風に煽られてさ、ボールが OB ゾーンに行ってしまって、そこからリカバリーどうするのかとかね、まあそういうことも含めてさ、なんか人生勉強させられてるなっていう風に思うしね。だからそれって他の競技からゴルフを見てもそうだし、だからそのいろんなところからそれを観察して、まあ要は観察力がないとそういうことにも気づかない、ただやってるだけみたいなね。じゃあこうやってみたんで、僕はちょっとじゃあ高尾山に登ってきますみたいな感じで、何にも考えないよ。高尾山登って降りてきて、帰りの下でね、蕎麦を食べてね、でみたいなね、自分でってなっちゃったりすると思うんですよね。じゃなくてちゃんと観察をすると、いうことですよね。そうするとおそらくですけど、ゴルフだけじゃなくていろんなことにですね、そういうことが生きてくるっていうふうに思って、ます。これはね、僕がいつもね、いつもっていうかね、思ってるっていうかね、やってることなんで、まあちょっとそれをね、話してみました。ねえ、皆さんもどうでしょうかね。いろんな趣味持ってると思いますけど。なんかね、両立しない趣味ってあるよね。僕が、なんだっけな。少年サッカーのね、コーチをね、3年ぐらいやってたんですよ。で、少年サッカーをやってるコーチってのはいっぱいいるじゃないですか。いるけど、割とゴルフやってる人少なめ。っていうのは、やっぱりそういう人はサッカー好きじゃん。サッカー好きで、土日がやっぱり練習になるんで、土日ってやっぱりゴルフ行くから、やっぱり両立できなかったりするんだよね。スケジュール的に。だからね、やっぱなんかそれぞれありますけれども、ね。自分のライフスタイルに合ったことをやっていただければなと思います。はい。まあ、そんなわけで、今日はですね、いろんなところからインスピレーションもらって、見ようという話をしていきました。そんなわけで、皆さんもいろんなことに挑戦しながら練習に行ってらっしゃい。